くるくる系ラジオ、略してくるラジオ。いやはいはいはいはいはい、はい、はい、始まりました。くるくる系ラジオ、
ラジオ、
イエーイエーさあ始まりましたけども、
はい、
私はタグです。
リョウです。
いや、さあこのラジオ、毎週やってますけどもね、この概要をね、いろいろと説明していただこうかなと。
はい、
はい、じゃあ緑お願いします。
はい、はい、くるくる系ラジオとはくるくる系というサークルのラジオです。で、くるくる系は何をしているのかというと、主にドラマ CD を作ってイベントに出るというサークルです。
だが冬込みは出ませんがね、ということで、
まあ、落ちましたからね。
落ちました出れないという方向で
何なのかな、やっぱり夏に縁があるじゃないということは。
あ、夏男は。
そうそうそうそう。夏サークルでしょ。
夏男、夏女のサークルなんで。そう、残念ながら冬込みはちょっと出られません。
ご縁がなかったということで。
来年は出たいですけども。
そうだね。
はい。ということでね、そろそろ行きますか。
はい。
はい。ゲーマーズ、イエ
ーゲーマーズ、
イエー、くるくるゲーマーズです。
うん、
はい、くるくる系のね、ゲーマー2人のラジオが始まりました。はい、
そうだね。
はい、じゃあね、早速、
うん、
このラジオのね、概要を僕は言っていこうと思うんです。
はい、はい、はい。
この今回くるくるゲーマーズね、
うん、
我々2人、一押しのね、最近やってるゲームみたいなのを紹介していこうかと思うんですけども、
はい、ほいほい、なるほど。
ちなみに、りょうくんなんかありました？
僕ですか？
はい。
プレイステーションビータで発売してる、フェイトホローアトラクションを買いました。
はいはいはい、知ってますよ。
うん、
フェイトシリーズの、ステイナイトの続編というかね。
そうだね。ある意味、そう、続編ではあるのかな。
はい。
ちなみに、タックさんはパソコン版やりました？
僕はパソコン版の両方、ステイナイトから、ホロアタクシー両方やってます。
はいはい。パソコン版の移植なんだよね。
あ、やっぱり。
ホローの、ホローアトラクシャーっていうのは。
はい。
で、
はい。
随分、期間が空いたんだけど。
変わった点は何かあるでしょうか。
どうなんだろう。多分ボイスがついたぐらいだと思うよ。
フルボイスと。
うん。
なるほど。
まあそれが重要なんだけどね、やっぱり。
うん。まああとは横長になった画面というわけですかね。
ああ、そっか。そういうこと。
一番はまあ、普通の4対3の、
うんうんうん、
比率だったんですけども。
そうだね。
ビータになって16対9の比率になったというわけで、うんうん、それぐらいでしょうかね。何か追加要素はない、うん、
ゲーム的な要素は分かんない。ないんじゃないかな。そのオープニングをね、今
オープニングが、
フェイトステイナイトのアニメを作ってる UFO テーブルが作ってるぐらいかな。
あ、そこが作ったの、
UFO テーブル、オープニングムービーをね。
なるほど。ちなみに曲は変わったんでしょうか。
それ用のビータ用の曲なんじゃないかな。
あ、ビータ用の曲になった。
うん、パソコン版とは違うと思う。ここは。
それが変わった点というところでしょうか。
うん。まあ、ただ私まだやってないんですけどね。
やってないと。
そうなんです。僕は別のゲームは実やってまして。
何でしょう。何かやってるんですか。
やってるんですよ。
何でしょう。
ね、ぶっちゃけエロゲーなんですけど。
なんて言いました
さっき18禁のゲームなんですけど、中心蔵のゲームをやっております。
中心蔵、
うん、
何時代なんでしょうか。
江戸時代の中期ら辺ですか。
はい、はい、中心蔵の、何でしょう、主人公は。
主人公はね、現代からその中心蔵の時代にタイムスリップしてきた男の子なんだよね。
あ、男 こう。
そう。で、忠臣蔵のキャラクターが全員女の子になってて、っていう世界設定なんだけど、
マジっすか、
まあ、その中で、ちゃんと
はい、
その、討ち入りまでにさ、
討ち入りまでに。
その、最終的な、
うんうんうん、
47人で討ち入りをするまでの、
はい、
あの、経緯を、はちゃんと辿ってっていう感じのストーリーで。で、あの、いろんなキャラクターがヒロインでいて、
はいはい、
それによって自分の立場が変わってっていうね。
その、もしかしてその47人を攻略できるということ
で、ではないんですよ。
では
うん、そういうわけじゃないですね。
中心蔵の中心人物ということですか。
そうそうそうそう。
うん、
なんかいろいろさ、あの、最終的に討ち入りに入るまで、はい、何人か派閥が、何個か派閥があってさ。
はいはいはい、ありますね。
その派閥によって、あの、ストーリーが変わるっていうね。
おぉ、それは最初に選ぶ感じですか。
ほんとね、あの、選ぶというかね、あれなんだよね、その、何々編、何々編っていう風にストーリーがあるんだよね。
あ、なるほど。
そう。で、最初のストーリーをクリアすると、その別の編が出てきて、それクリアすると、別のストーリーが出てきてっていう感じ。
なるほど。
うん。
ちなみに、今、攻略してるキャラは
今ね、まだね、そういう攻略じゃないんだよね、結構ね。
あ、今、フラッとやってる感じですか。
うん。なんか、それが本編で、
はいはいはい、
あの、今やってるのは、それのファンディスクみたいな感じの話なんだね。
あ、ファンディスク。
うん。
前のが本編あと別で、
そうそうそう、
出たやつですかね。
そう、新しく出たあの、はい、スピンオフっていうかね、
スピンオフのやつを今やって、
そう、作品をやっててで、まだあのそういう分岐のところはまだ全くない状況で、
はいはいはいはい。
で、あのまあちょっとストーリーは、
はい、
その中心蔵のキャラクターがね、
はい、
あの本当はさ、打ち入ったらあの、みんな切腹になるんだよ。
え、ああ、そうですよね。はいはい。
うん、でしょ？それが、あの、その切腹を回避して、なんとか、あの、その後になんかね、あの、江戸を揺るがす事件があるんだよね。
おぉ、はいはい。
を、江戸を転覆を狙ってる黒幕がいて、そいつを倒すために、
うん、
あの、表向きは切腹をしたっていうことにしといて、
なるほど。
あの、雲隠れをしないといけなくなったんだよね。
雲隠れ。
そう、あの、実際にいたらバレちゃうからさ。
はいはい。
その、ね、実際にそのことの起こる時まで、
はいはい。
身を隠さなきゃいけない。
はいはい。
それで、主人公が、はい、あの、じゃあ、ちょっと現代に行きましょうよってなったんだよ。
軽いですね。
逆タイムスリップをかまそうとしたんだよ。
じゃあ、現代行こうぜ、つって。
そうそうそう。
なるほど。
だったら、あの、一番、あの、安全だからっていうさ。
まあまあまあ、誰にもわからないですけどね。
そうそうそうそう。
はい。そんな簡単にタイムスリップできるもんなんですか。
それが、あの、それやったら、
はい、
あの、現代には帰れなくて、失敗して幕末に行っちゃったんだよ。
なるほど。
そう。っていう、今状況。
あ、幕末編がその、ファンディスク的な感じなんですか。
そうそうそうそう。そうそうそう。それあの、本編の間でちょっとこういうことがあったよみたいなさ。
なるほど。
その雲隠れの期間っていうのはこういうことがあったんだよっていう、幕末に行っちゃって、ということは、あの、新選組いるよね、みたいな感じのさ。
ああ、勝ち合いますね。
ストーリーになるわけですよ。そうそうそうそうそう。
それは、あの、本編では、あの、それは、はしょってある、というわけです。
そう。そこはもう語られてないところ。
なるほど。
うん。で、僕は、てっきり、そういう風に言ってたから、まあ、現代に行くんだろうと思ったんだよ。
ああ、はい。そうですよね。普通に考えたらね。うん、
そうそう。それで、あの、このゲーム結構人気があったから、
はい、
スピンオフは出ると思ってて、
はい、
ちょっと現代編かと思ったんだね。
なるほど。
そしたら、こういうことになったもんで、ちょっとね、
うん、
その、ストーリーが読めないということもあって、
はい、
フォローはね、やりたいんだけど、一応僕もさ、パソコンもやってるもので、ストーリーは分かってるんだね。
はい、そう、分かってる。
そう。という意味では、やっぱストーリーの分からない方をちょっと手を出してしまったっていうさ。
まあまあまあ、分かります。
あの、フォローだとね、うん、ものすごいピンポイントで見たいエピソードがたくさんあるんだよ。
ピンポイント、
ね、あの、みんなで、あの、プール行くイベント
とか。分かりますよ。
あれとかめっちゃ声入った状態で聞きたいんだけどね。
はい。まあまあまあ、本編というかね、フォローの本編もまあまあ面白いんですけど。 あれ、ば、うん、バレットでしたっけ。
そうそうそう。
と、あともう一人。
バゼットとカレンがついた。
カレンでしたね。まあ、あの二人が初登場になるわけですもんね。
そう。だけど、あの、もう声はついてるんだよね。
まあ、すでにね、いろんな
別の、あの、タイガーコロシアムでもついちゃってる
から。タイガーコロシアムと、まあ、あれにも出てますよね。あの、プリズマエリアでも出てますからね、すでに。
そうだね。そう。あと、あの、あれか、あの、伊藤静香さんのキャラクター。
あー、何でしたっけ。
CV で言うっていうね。
ルビア。
そうそう、ルビアで出てた。
そうそうそう。
そうそうそう。あれも、あの子もさ、フォローで出てきたけどさ、
先に、
うん。
イリアが先になのかな。
そうですね。
かもしれないですね。
で、あの、声がつきましたね。
声がついたのはイリアだったかな。
一応ね、一番最初はね、格ゲーなんだよね。
あ、あの、フェイトの
やつだ。そうそうそう。フェイトの格ゲーで、あの、はい、VRDZ が出てきて、そこで伊藤静香さんがついて。
あ、なるほどね。
そうそう。
が先だった。
うん。
で、伊藤静香さんがついて、他になんかいましたっ
け。他はね、他はでも、新しいキャラクターはいないかな。
そうですね。はい。まあそんな感じで、あれですかね。フェイト、フォローはまだやっていないと。
ちょっとね、それの前にちょっとやることがある。あります。
まだ全然序盤なんですか、そのゲームは。
そうだね。まだ多分序盤なんだと思う。
昨日発売なんですか、一昨日なんですか。
金曜日だね。そうだね。
27ですか。
うん、そうですそうです。
あ、どっかぶりですね。
あれか、28かな、金曜日か。
あ、ちょうど同じぐらいの時期ということで。
うん、そうそうそう、一日違いだったもんでさ。
はいはいはい。
ちょっとね、フォローはね、もうちょっと。
もうちょっと待ってから。
はい。
やるんですか。
うん。けどね、やってるうちにね、あの、12月にね、やるゲームがあるんですよ、私また。
また何か。
カオスチャイルド。
あ、え、買うんですか。
科学アドベンチャーシリーズ第4弾、カオスチャイルド、私はちょっと。は
い、買うんですか。
うん、本体だけなんとかなったら買おうかなっていう。
あ、本体は、
まあ、Xbox One です。
そうですよね。うん。バツイチですよね。どうしますか。そうなの。それは、誰か持ってたり、他に。
うん、ちょっと友達が持ってるもので。
あ、借りる。
借りようかなと。
あ、いいですね。それだったら買ってもいいんじゃないですか。うん、
そう。で、ね、本当はね、カオスチャイルドってね、27日だったんだよ、11月。
あ、伸びちゃった。
伸びた。
ああ。
だから、逆にちょっと助かった。よかった。
はいはい。まあ僕は、プレステ4か3が出たら買おうかな、と思ってますね。
本当はね、待った方がいいんだろうけどね、待てない。
カオスヘッドもそうでしたね。
そう。
最初。
うん、
まあまあまあまあ僕は、あえて待つ方向でいきますわ、
うん、オープニングムービー見たら待てなくなったね。
そんなに、
うん、
結構なオープニングですか。
やっぱね、今回ってカオスヘッドっていう科学アドベンチャー第1作とにつながる作品だからさ、
はいはい、
やっぱね、あれなんだよ、エログロなんすよ。
あ、また、エログロ。ヘッドもそんな感じでしょ。
そうだね、やっぱり。
同じ、こう、なんだろう、世界観というかね。うん、
はい、スタインズゲートでいうところのさ、
はい、
一回さ、岡部凛太郎がさ、
はい、
なんか、誰だっけ、お前を見ているぞみたいな感じでさ、
あ
ーメールが来た時
はい、
とか、お前は知りすぎたってさ、
はい、
メール来たと同時になんか画像が添付されてるじゃんか。
ああ、はい、ありましたね。
そう、ああいう感じの、それが突然来た時の、なんかちょっと背筋がゾクッとするような感じ、
うん、
が体験できるゲームだからさ。
そうですね。まあ、カオスヘッドか、シャインズゲートと来て、まあ、ロボティクスはまあそこまで、ゾクよりは、サスペンスですかね。
あのね、カオスそうだね。
そこまで怖い。
怖い目はなかったね、あんまり。うん、
まあ、僕もね、空想科学アドベンチャー大好きなんでね、いずれ買います。
せっかく、しかもさ、今回ってさ、
はい、
君島レポートに中にあることだもんね。
マジっすか。
ロボティクスというノーズというところの、年代的に言うとあれなんだよね、2015年に大規模な太陽フレアが起きたみたいなさ。
あ、その話なんですか。
その年代なんだよ。
プ
ラス多分なんだけど、ガンバレルの最終回の時じゃない。
マジっすか。ドッカブリのその時期の時ですか。
のような気がする。
マジっすか。ガンバレル最終回
の放送されたのがリアルタイムになるんじゃないかな、カオスチャイルドで。
なる
ちょっと。っていう予想。
あれなんですかね。ロボティクスからちょっと過去に戻るというか。
そうそうそうそうそう。
なるほど。渋谷だし。
渋谷だし、あとね、これキャラクターデザインが違うからさ、なんともいないんだけど、
はい、
まださ、フラウか。
はいはい。
フラウ。これは母親生きてるんじゃないか
な。あ、最終回の時はまだ生きてましたね。
うん。
確かに。だから生きてるかも。
キャラデザが違うからあれだけど、もしかしたら出てくるのかなと思いながらさ。
うん、かもしれないですよね。
そう、その可能性がね、
うん、
あるかもしれない。
うん、
という、なんかいろんな期待があるね。
うん。まあまあまあ。なんだろう、ロボティクスでもね、あれ、うん、あいつが出てきましたからね。
そうそうそう。
まあ期待ができるんじゃないでしょうかね。
まあそこまでやってくれたらね、面白いよね。
はい。
せっかくもう第5弾も決まってるからさ。
あ、もう5弾も決まってるんですか。
5弾決まってる。
やるということ
は、うん、タイトルも決まってるよ。確かに。
何ですか。
うん、
何ですか。
しかもね、つぶらやプロがね、
え、
協力するんだよ、
ね、アニメの部分とか。
どうなんだろう、特撮関係だったの
かな。あ、でもつぶらやプロってアニメも普通に
協力する、
うん、なんでしょう
ぽいね。ちょっと待って、タイトルはね、はい、タイトルは決まってるな。スペシウムボーイズ。
スペシウムボーイズ。
スペシウムボーイズ、
なんでしょうね。ウルトラマン的な
の可能性
か。スペシウム
ですね。そう、スペシウムボーイズでつぶらやプロとコラボ。
なるほど。それはもうコラボせなあかんみたいなとこじゃないですか、逆に言うと。
そうだね。
多分もう、なんでしょうね、プロデューサーの
千代丸さんです
か。千代丸さんが、もう、この話を作った時点で、なんかもう、コラボせざるを得ないみたいなことになったん
じゃないですか。そうだね。結構、年代はまた飛んじゃってるね。2036年ってなってるからね。
今度は未来。
未来だね、随分。
ロボティクスの十何年後ですかね。
ってことなのかな。
はいはい。あ、つぶらやプロ結構アニメでもやってますね。
ああ、そう。
はい。有名なのだと、ビーストウォーズとか。アニメーションでやってます。
すげえ。
レイザーアニメーション、魔法先生、エイリマン、
はい、
ダカーポ、セカンドシーズン、などなど、
はい、
やってます。
なるほど。
アニメではやってます、結構。
なんか、ね、第5弾は宇宙と関係しそうだったら、どっちかというとロボティクスノーズと関係しそうだよね。
でしょうね。
そんな気がする。
ロケット的な。
ね、ロボっていうか恐竜出てくるのかな。
でしょう。
やばい。
わかんないですけどね。まだ全然。
バレルのものすごい強化、ちゃんとしたバージョンで敵と戦うみたいな感じになっちゃったらすごい。
あ、ロボ、本当にロボ同士の戦いがあるかもしれない。
ロボと怪獣の戦いみたいな。
あれはどうなんですかね。まだ全然何年発売とかないですか。
2015年春。
早いですね。
早い。
早いです。もう、じゃあ、4月、5月
ぐらい。発表されたのが早いんだよね。
あ、もう、作ってる、完全に、みたいな。
作ってるんじゃないかな。一応、ね、2014年4月1日に発表されてるから、ね、
まあもう全然前ですね。
うん、そうそうそう。はあはあ、
じゃあもう全然余裕で出ますね。それは
未確認飛行物体を追うらしいよ。
ああ、なるほど、ね。
UFO？
UFO を追うんでしょうね。
ってことはな。
それはぜひやりたいですけど。それはプラットフォームは
見て
決まってないと。
だけど多分この状況だとワンだと思う。
ワンですか。
うん、ワンだと思う。
ワン。バズーチ先生ちょっと僕はね手を出しづらい、うん、期待なんですね。ちょっと僕はね、また待つことに。
移植されたらいいけどね。
移植されると思うんですよね、さすがに、
うん、
この状況。まあまあまあ、すいませんね、
うん、
じゃあ僕のおすすめのゲームを紹介していきましょうかね、う
ん、はい、
はい、僕はね、11月27日で発売された、ニセ恋嫁入りというもので、
うん、
現在プレイ中です、
うん、
でこれはね、1月から、6月ぐらいまで放送してた、ニセ恋というねアニメーションありましたね、
うん、
まあ、あれがベースになってて、
あれベースなんだ、
ベースです、あれのね後が、うん、この舞台になってますね。
後
ですね。
ほう、
多分ですけども、
はいはい。
でこのお話したらね、まあまあ、漫画知らない人たちもいらっしゃると思うんで、ちょっとね、ストーリー的なものを、
うん、
極道一家秀英組の一人息子だが、ごく普通の高校生一条楽、
うん、
彼が主人公でしてね、
はい、
彼は10年前仲良くなった女の子と再会したら結婚するという約束をし、その時にもらったペンダントを肌身離さずに持っていった、
うん、
そんなある日ダークのクラスにやってきた転校生の美少女キリスタキチトゲ、最初の出会いから相性最悪で断ることに、喧嘩を繰り返すラクトチトゲだが、とある地上から二人は恋人のふりをすることに、これがね、まあ、ニセ恋タイトル通り、ニセの恋人という意味でね、
うん、
この二人が織りなす物語みたいな、
うん、
でね、喧嘩しながらもそれなりにうまくやっていく中、チトゲは10年前の初恋を思い出し古い鍵を見つけると、
うん、
一方楽が思いを寄せるクラスメートの小野寺小崎も10年前から鍵を持ち約束を交わしたことが判明したと、
うん、
さらに楽の許嫁という立花マリカも現れ、彼女もまた10年前の約束と鍵を持つ少女であった。チトギのボディーガードで凄腕のヒットマン津久見清志郎や小崎の親友宮本瑠璃といった個性豊かな面々と10年前の謎に囲まれ、楽の周囲は騒がしくなるばかりと、
うん、
ニセ恋物語の行く末やいかにというわけでね、うん、つまりヒロインが4人います。
4人
でそれぞれ、3人はもうすでに鍵を持っている、
うん、
と判明しています。
うん、
で誰が本当の、10年前に約束した少女かは分かっていない、
うん、
今現在、今回4人ヒロインなんですけども、さらに攻略できるキャラも1人増えてます、
うん、
小杉の親友宮本瑠璃、彼女はね、まあ、特徴的に言えばメガネ、
そうですね、
でちっこい、で、そうですね、そんな感じかな、
うん、
でちょっとね、クールビューティー、まあ、他のキャラも説明していくとね、桐崎千鳥はね、まあ、楽のクラスに転校したハーフの女の子で、成績優秀、短期、喧嘩っ早いと、でこれ一番重要なのはね、ギャング組織 B ハイブのボスの一人娘と、
うん、
ギャング組織 B ハイブというのはかなり、やばい組織ですね。
はいはい、
続いて、小野寺小崎、
うん、
クラスメートの女の子と楽は密かに思いを寄せており、本人も楽のことが好きなのかもしれないと、
うん、
時間は和菓子や料理は仕上げ以外苦手と、
うん
うん、で続きまして鈴組選手、
うん、
ギャング組織 B ハイブの凄腕ヒットマン。しとげのことが大好きで、彼女を守るためにぼんやり高校に転入してくると。ラクとしとげの偽恋関係のことは知らない。
ほう。
うん。で続きまして、立花マリカ。ラクとは父親同士が決めた言い名付け。過去にラクと約束を交わし、鍵も持っている。父親は警視総監。
うん、なるほど。
じゃあ最後に、これがゲーム版オリジナルのキャラクターです。
お
おたま。
オリジナルがいるんだ。
あります、おたまというキャラクター
。それは知らんかった。
このキャラがね、ラクが稲荷神社で出会った不思議な女の子。
うん、
ラクの作った稲荷寿司を気に入ったことがきっかけで、30日間ラクの部屋に居候することになったと。
お
でね、まあ、この30日間がゲームの中の、まあ、30日間なんですけども、
はい、
何でも願いを叶えてやるとは言っているよね、まあ、ラクは全く信じていないと。でそれをね、叶えさせようとして、まあ、いろいろとやってくるわけ、
うん、
竹田彩菜さんがね、
そうだね
じゃあ、そうですね、まあ、この30日間ゲームをプレイして、誰かヒロインと、まあ、結びつくというのがこのニセコ嫁入りというゲームなんですけども、
ほいほい。
で、ね、このゲームを作った、コナミなんですけども、
ほいほい。
実は、コナミといえばいろいろと恋愛シミュレーションゲーム出ていますけども、
うん、
あのビッグタイトルのスタッフが関わっているんですよ。
これに？
これに。
はい。
なんだと思います？
コナミってあれだよね。
はいはい。
あのラブプラスか。
じゃあ残念。それもありますけど、
ね。ラブプラスってでもコナミだよね。
コナミです。ですがこれはね、確か違います。もっと。もっと昔からあるんです。なんだろう、恋愛シミュレーションの礎を築いたゲームですね。
コナミでしょ。
はい、コナミといえばあのゲームがあるじゃないですか。
コナミにはパープル欲しいんだよね、ちょっとナムコだ
違いますね。
ナムコでした。
ナムコです。伝説の火の下の的なゲームですね。
コナミか。
はい、
主なゲームを見てみようか。あえてあのずらしてんだけどね。
何でしょう。
いやー、だって僕あんまやったことないんだよね。
あ、まさか。
ときめきはときめいてるのはあんまり
ちょっと。ときめいてるのやってない。
うん。
マジっすか。まあ、ときめものね、2の方のスタッフが。
2なんだ。
はい。ニセコ嫁入りの。メインスタッフと言っていいんでしょうかね。
うん、
変わってます。
はいはいはい。
でまあいろいろやってるとね、ときメモでこんなイベントあったなみたいなのあるんですよね、
うん、なんか誰々君と帰ると噂されるから嫌ね
それは残念ながらなかったあの何でしょう、爆弾がついてるじゃないですか。
うん、なんかそれは知ってる。
はい、その爆弾っぽいやつはあります。
あ、そうなんだ。
爆発しませんけど。
あ、爆発しないの。
はい、メールが来るんです
ね。死ねえって。
死ねえとかないですけど最近話してないよねみたいな。
あ、メールが来る。柔らかい感じに。
柔らかい感じです。まああとはそうですね、このゲームの、
うん、
メインストーリーというか、
ほうほうほう、
マジ恋プラスっていう、ね、ゲームモードがプラスされます。
マジラブプラスみたいな感じ
、うん、その通りです。まあ、まあ、このラブプラスもこうなんでね、そういうプレイができちゃうわけですね。
ホールド
になった後のシーン、いろいろなね、まあ、タイトルにもある通り、嫁入り的なシチュエーションもいっぱいあるわけですが、
で最終的にエンディングでみたいな感じだもんね、多分ね。
そういうことです。で、まああとそうですね、コナミでなんか見たことあるな的な、シーンもあるんですけど、
うん、
スニーキングミッションがあるんですよ。
メタル？
抜き足、かっこスニーキングモードっていうのがあるんですけども。
本当に？どういうこと？
ダクとチトゲはね、一応恋人同士なんですよ。それを疑ってるやつがいるんですよ。うん、
はいはい。
ビーハイブの幹部で、
うん、
クロードっていう男がいるんですけども。
うん、
そのクロードってやつがね、うん、ラクとね、そのチトゲの関係を疑ってまして、
うん、
でね、いろいろ探っているわけで、その時になんか、クロードに見つからないように、下校するみたいなミッションがあるんですよね、
うんうん、
その間になんか段ボールみたいなやつがあった。あれこれメタルギアみたいな。
だって画面見てるとさ、
はいはい、
なんか話してるシーンとかがさ、なんか見たことあるもんね。
あれこれトランシーバーで話してるのみたいな感じ、ね、
そうそう。
あれこれ絶対メタルギアだよのがあったりするんです
よ、ね、
さすがコナン。まあそういう感じですかね、ニセ恋に関しては。
うん、
まあ他になんか言いたいことは、あ、そうですね、あのこのキャラすで、にね人気投票やってまして。
ん？
人気投票、
うん、
ヒロインの中で4人。
それはあれゲームとしてってこと？
ゲームというかね、この
ジャンプでってこと？
いや、スマホのゲームですね。
ああ、なるほど。
スマホの方のねニセ恋でなんかタッチするやつがあるんですけども、
はいはいはい、
そこでねなんかいろいろポイント貯められるんですよ。
おう、
それが1位だったやつが今回のイラストのトップ、センターになる。
ああ、ジャケットのね。
ジャケットね。
なるほど。
で今回リバーシブルジャケットになってまして、
うん、
まあ普通に全員写ってるやつと、はい、そのトップになったやつがセンターになってるやつと、
はいはいはい、
普通のやつがまあなるんですけども、その裏返すとその1位になったやつが、
うん、
センターになった表紙になるんですけど、
はいはいはい、
ちなみにその1位になったやつは誰だと思います、うん、人気ナンバーワン。
ナンバーワン、
はい。
まあ僕ジャンプで人気投票見たことあるんだけど、なんかそういう風にまた激怒状が起こったんじゃないかなっていう感じだよね多分。あれみたいな。
そうです多
分。またみたいな。
一番最後に登場したキャラクターなんですけど、
うん、
4人の中では、
はいはいはい、
ちなみに橘まりかというねキャラ、
あすみさんですね。
あすみさんトップです、まあ、この
キャラ、ね、すごいな。
かなりね、かなりこうインパクト強いキャラでして、
うん、
まあ、主人公一条楽に対してのアプローチが非常に、積極的というわけで、
うんうん、
そのあたりがやっぱり支持される理由なんではないでしょうかと。
そうだね、やっぱり、
うん、プレイしていてもねやっぱりねすごい積極的なんでね、
うん、
やばいですねこれは。
これは乗っ取られちゃうかな。
どうでしょうね、まあ、原作はいろいろとある。
そうだね、まだ ゲームだからこそのね、その、各キャラクターとの話ができるからね。
ゲームだから
ですね、うん、
これはね、やっぱり、
うん、そこら辺がこういう感じの作品だとね、あの、はい、醍醐味だからね。
そうですね、
漫画だってやっぱり一本になっちゃうけど、
まあイフストーリーというかね、うん、感じになってます。
うんうん、
はい、じゃあいろいろ紹介も終わったんでね、
うん、
今回はこれで締めましょうか。
そうだね、
はい、
うん、
じゃあ締めます。
おつ
Ending,
yeah. Oh, yes, yes.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, 語っちゃいましたよ、また。
そうだね。
はいはい。ゲームについて今回は語ったわけですけども。
うん。
ちなみに、
12
月に なんか買うものはあります？
カオスチャイルド、
さっき言ったやつですね。ちなみに他にはないということで、
いやーどうかな、発売日が決まってるのではそうかもね。
はいはい。
あとこれも Xbox One だけど、多分まだ発売日決まってないんだけど、
ないでしょ、
サイコパス。
あ、買う気ですか。
システムによる。ゲームの内容がさ、
はい、
まだ全く出てきてないからさ。
あ、そうですね。
そのシステムによる、例えば、いつでもどこでもその主人、まずね、主人公が、誰かわかんないけど、
はい、
まあその自分の操作するキャラクターで、いつでもどこでもドミネーターで、その時に出てきてるキャラクターの犯罪ケースを調べることができるみたいなさ。で、選択肢によって、
はい、
上がったり下がったり。
ああ、なるほど。
そう。で、上がって、ね、300超えちゃったらいつでもイリミネートできるみたいなさ。そういう不条理なシステムが積んでたら面白いなっていうさ。
確かに面白いですね。まあ、全然、あれですよね、発売日とか書いてないですかね。
まだ全く。
ね、いつ発売？劇場版の後にな
るっちゃう。あれでもなんか出てる。
あれ？出て
ます。ゲームオリジナルキャラクターって書いてあるんだけど。
マジっすか。
うん、出てきてる。
ちなみにお名前は？
読めない。
基本このサイコパスに出るキャラクターはね、漢字が難しいという。
クガタチナデシコっていう女の人と、かもさ、この人さ、公安刑事課一課の監視官なんだけど。
お、配属されるということでしょうか。
あと、剣拓磨っていう男の人で、この人は執行官。お、これ主人公とかってことなのかな、やっぱり。
あー、どうなんでしょうね。
俺なんとなくあると思ったのは、女の執行官と男の、じゃあ女の監視官か男の執行官が主人公で出るのかなって思ったんだよね。
なるほどなるほど。そこに、配属されるわけですかね、その
ゲームだとすると。で、一家のメンバーを落とすことができるっていうさ。
落とすって3人ぐらいしかいないですけどね。女子は。
女子は、ね、
まあまあまあまあまあ、楽しみにしておきましょうか。
そうだね。
はい。ちなみに僕は12月はありません。今のところ。
まあそんなにたくさんもね。
はい。
買ってもやれないもんね。
うん。まあニセコイクリアするまで頑張ります。
そうだね。
はい。じゃあね、そろそろ、このクルアジのね、いろいろお知らせがあるわけです。
うん。
またりょうくんにお願いしちゃおうかなと。
はい。くるくる K では、ボイスブログとポッドキャストを配信してます。あと、ツイッター、メール募集もしてまして、くるラジでは話してほしい内容についても募集してますね。あと、はい、今は、アドリブっていうコーナーのお題も募集してます。はい、で、はい、どこで誰と誰が何をしたっていう感じのお題で、タクが実はやったのどんな感じのお題なんだったっけ？
ですね、学校で、猪木と生徒が胴上げをしたという内容をやりましたね。
っていう感じの内容で、ちょっと聞き出したみたいな感じで、ね、なったっていうね。
そうです。
基本的には、猪木は切れ味だからさ。たったったったったっていうような感じでね。
はい。そんな感じのやつをやりました。
そんな感じで、お題をもらえれば、
はい、
我々は全力で取り組むということで、
はい、
ぜひお便り。お待ちしております。
お願いします。
はい、ということです。
はい、じゃあね、そろそろ締めましょう。
うん。
はい、MC タクと。
はい、りょうでした。
はい、じゃあ、くるくる。
くるくるー。